先ほど朗読をしました聖書の言葉には、暗闇ですとか光ですとか光の子、そのような言葉があります。暗闇と光、闇と光、全く対照なものを並べているのです。光、暗闇、こういった言葉一つ一つを思い巡らすときに、私たちはあまり暗さ、暗闇というものを体験することはないのではないか、そのようなことを思いました。ちょうど先月ですけれども停電がありまして、この教会一帯もですね停電になったんですね。地震があった時ですが、その時私は教会におりました。暗くなったのでですね、周りもどんな感じかなと思って周りの家を見てもやはり暗いんですね。それでですね、少し好奇心に火がつきまして橋を渡って駅まで歩いて行ってみたんです。真っ暗な交差点には警察官が立ちてですね、信号で、手信号でですね車を誘導しておりました。それでもですね、電車を走っておりまして駅には明かりがついていました。人々もスマートフォンを片手に道を歩いておりました。車のヘッドライトも道を照らしておりました。家の中は暗いんですが、一歩外に出ると多少停電になったとしてもやはりどこか明るさというものがあるようです。特に今の時代、現代というのは夜だとしても明るい、特に岡間のような都会だとなおさら明るいのです。今生きている私たちのこの世界というのは、暗闇ですとか暗さ、そういったものをどこか排除する、そういった世界なのかもしれません。言うまでもなく暗いと危険です。だから夜でも明るい、そのような時代に生きる私たちは暗闇の怖さというものをもしかしたら知らないのかもしれません。身をもって体験するということはあまりないのかもしれません。そんなことを考えておりましたら、ふと昔のことを思い出しまして、私がまだ中学生の時だったんですが、私は山梨の生まれでして、山梨県に鳴沢村という村がありまして、そこはですね、富士山の樹海のふもとなんですね。でその鳴沢村に滞在して富士山の樹海を探索するというツアーにですね、参加したことがありました。今になって考えてみると何が楽しくてそんなのに出たのかなとも思うんですけれども、とにかくそういうのがあってですね、それに行ったんですね。でそのツアーではですね、夜樹海を歩くんです。暗いんですね、とても。しかもですね、参加者一人一人が離れた場所で30分ほどお一人になるというですね、そういったプログラムがあったわけです。もちろんですね、安全な場所に一人一人を置くんでしょうけれども、なかなかスリリングな体験でした。月がこうこうと照っている、そういう夜でしたが、雲に隠れると、本当に暗くなるんですね。その暗さというのは確かに光がないというそういう暗さなんですが、何かにですね吸い込まれるような、少しクラクラするような、そんな感覚を覚えました。不思議とですね、それほど怖くはなかったんです。でしばらくすると体が暗闇に慣れてくるんですね。最初は暑いなと思っていた温泉が徐々に気持ちよくなっていくような、そんな感覚でした。また暗いとあまり時間の感覚がなくて30分があっという間だった、そんなようなことを覚えております。それから成長しましてイエス・キリストを信じるようになって、 信仰を持つにつれて、この私が罪人である、そういった思いが徐々に深まっていきました。罪とは何だろうか、そういったことをふと考えたときに、あの樹海での夜の出来事を思い起こしたのです。何かに吸い込まれていくような、そんな感覚ですね。しかも聖書によれば、その暗闇というのは自分自身の中にある。わざわざ山の中に行かなくても、暗闇というのはとても身近な存在なのです。この暗闇から抜け出すのが、脱出するのがイエス・キリストによる救いだ、そのように信じていました。暗いところから明るいところに抜け出す、それが罪からの解放。そこには光がある。この光を受けること、それがキリストを信じることだ。そういうふうに罪と救いというものを私は捉えております。しかし今日の聖書箇所に目を向けるときに、パウロがここで言っていることは、私たち一人一人が暗闇から光のあるところに導かれた、そのことを言っているのではなくて、私たち一人一人が光である、光となっている。パウロは大胆にかつはっきりとそのことを述べているのです。今このエペソの信徒への手紙を読む私たちが光なのだ、教会が光なのだ、キリストの教会に連なる一人一人が光となっている。それはなぜか、それは主に結ばれているからです。この主というのは、これはイエス・キリストのことです。キリストに結ばれている。だから私たち一人一人が光である。そもそもは私たちそれ自身は暗闇です。以前には暗闇でしたが、というのです。暗闇、物の例えのようにも思います。しかしストレートに、私たち自身が暗闇そのものであると読むこともできます。その暗闇である私たちが光に変えられた、それが主に結ばれているということ、それがキリストを信じるということなのです。キリストに結ばれた私たち一人一人が光なのは、イエス・キリストこのお方が光だからです。キリストが光であると言いますのは、例えば福音書ですと、ヨハネの福音書などによく見られる表現です。そしてこのイエス・キリストが光である、この告白をキリスト教会は昔から大切にしてきました。このところしばらく礼拝で使徒信条を告白しております。この使徒信条のように、すべての世界中の行動の教会がアーメンと告白する教え、信条が使徒信条のほかに3つありまして、使徒信条と合わせてこの4つのことを基本信条と呼びます。キリスト教会だったらどこもこの信仰を告白している、そういった極めて基本的な教えです。その基本信条の中に、ニカイア・コンスタンティノープル信条と言われる信条があります。このニカイア・コンスタンティノポリス信条は、使徒信条と同じく父なる神様キリストについて、そして聖霊について語っております。私たちの教会では、教会学校でですね、第5週目の時に告白をしている、そういった 信仰告白です。使徒信条よりもボリュームがありまして、少々内容が厚い、そういった信条なんですが、そのニカイア・コンスタンティノポリス信条のイエス・キリストについての教えではこのように言われております。私は信じます、唯一の主イエス・キリストを、主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、父と一体。今お読みしましたのが、キリストについての教えの一部です。そこには、神よりの神、光よりの光とあります。光よりの光。キリストは光から来たのだというのです。そう言われてもいまいちピンとこないかもしれません。その心はこういうことです。光というものを私たちは闇との関係で捉えます。神様がこの世界をお作りになったときに、闇があってそこに神様が光あれと言われて、そして光が生まれました。神の言葉によって光がこの世界にもたらされました。コリントの信徒への手紙の第2の4章の6節では、闇から光が輝き出よと、そういった言葉があります。このようにあくまでもこの世界では、神様がお作りになったこの世界では、光というのは闇との関わりの中で理解をされているのです。ところがですね、イエス・キリストが光よりの光、このニカイア信条の言葉というのは、闇とは関係なくその存在それ自体が光であるという、そういったことを告白するのです。私たちが知っているのは闇よりの光、あえて言えばですね、闇よりの光、闇からの光です。しかしキリストは光よりの光なのだというのです。でこれはですね、言葉遊びのように感じるかもしれません。しかしそうとしか言えない、光よりの光としか言えない、それがイエス・キリストというお方なんですね。それほどキリストの光というのは、これは完全なものなのです。私たちが受けているキリストにある光というのは、それほどの光なのです。この光を受けまして、この光に照らされている私たちが光の子となっていく。ただ単に私たち一人一人を照らすだけではなくて、私たちを変えていく、それほどの力がこの光にはあるのです。パウロは9節で、善意ですとか正義ですとか真実ですとか、そういった言葉を並べております。これらは私たちの中からは出てきません。すべてキリストから来るのです。このキリストの光、光よりの光に照らされている、この光を受けている、そのことに思いを向けたいのです。本当に私が神の子なのか、光の子なのだろうかと、そういった疑問がですね、ふつふつと頭の中に浮かんでくる。それもよくわかるんですが、しかしまず光の子とされている、自分自身がですね、この私が光の子なのだ、そのことをまず覚えて、一緒に喜びたい、お祝いをしたいのです。聖書がそのように言ってくださっている。神ご自身があなたのことを光の子だと言ってくださっている。まずこの神の語りかけを聞きたいのです。そうは言いましても、私たちの中には光とは程遠いものがあります。本当に光の子なんだろうかと、そういうふうに思うこともあるでしょう。 しかしそのように私たちが感じるとすれば、それは私たちが闇を知っているから抱くそういった疑問です。私たちはかつて闇でした。そして光を受けました。光の子となりました。だからこそ私たちは闇を知っているのです。私たちが本当に自分自身のことが光の子なのかと、そのように疑問を抱くのであれば、それはすでに闇から光に移されているからだと、そのように考えていただいてよいでしょう。闇の中にいたらそれが普通ですから、闇を闇とすら思わない。それが闇の中にいる罪人なのです。そのようにもし私たちが自分が本当に光の子なのかと思うのであれば、それはすでに私たち一人一人が光の子として歩んでいて、光の子として生きている、そのことの揺るぎない証拠であります。そのことを踏まえつつ、さらにエペソの信徒への手紙の言葉に心を注ぎたいのですが、11節と12節にはこのように記されております。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るめに出しなさい。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。こう言われております。パウロはここで私たちが光とされていながら、なお暗闇の技というものが私たちのすぐ近くにあることを認めつつ、その技に加わらないようにと言っています。この暗闇の技が何を意味するのかはいくつか可能性があります。前後から性的な不貧困ですとか、偶像礼拝ですね、これは先週の礼拝でも触れたことですが、そういったことを指すのではないかと考えられております。とにかくですね、光とは程遠い何かです。純説によりますと、口にするのも恥ずかしいことだと言われております。とにかくそういった類のものです。そういったものを避けなさいと、暗闇の技に加わるなというのです。しかしパウロはそういった暗闇の技があることを述べつつ、むしろそれを明るみに出しなさいとすら言うのです。明るみに出しなさい、隠すなというのです。光に照らすようにというのです。隠すと今申し上げましたが、罪の本質、これは隠すことにあります。罪を犯したアダムとエヴァは隠れました。それでも神はどこにいるのかと語りかけてくださった。これが創世記が記すところです。アダムとエヴァに対してどこにいるのかと語りかけた神が私に言うのです。隠すなと、自分の中にある罪を明るめに出せと言うのです。罪と言いますのは、これは隠したくなるものです。だから罪なんでしょうね。他人に対しても隠したくなります。何よりも神様に対して隠したくなります。しかしながら、隠し通せるほど罪というものは、これは軽くはありません。そこでまた罪を犯し、また罪を隠す、積極的に隠すということはなくても、見て見ぬふりをしたくなる、そういうこともあるのではないでしょうか。罪だなと思いつつも、まあこんなもんか、罪人なんだからこんなものか思ってしまう、そういったことがあるのではないか。そのような現実に生きる私たちに対して聖書は言うのです。むしろそれを明るみに出しなさい。明るみに出す、これは別の言い方をすれば悔い改めると言ってもよいでしょう。私たちは自分の抱えている罪をどのようにして明るみに出すのか、それは言葉にすることによって明るみに出すのです。 悔い改めるというのは、神に自分の暗闇を差し出すことでもあるのです。で、ここからがですね、とても大切なんだと思うんですが、でその私たちがですね、明るみに出した、差し出した暗闇を、罪を、神はどのようにしてくださるのかというと、それが13節と14節の一つ目の文章です。しかし、すべてのものは光にさらされて、明らかにされます。明らかにされるものは皆、光となるのです。特に14節の一文目。明らかにされるものは皆光となるのですと言われております。これなかなかすごいことが言われているんじゃないかなと思うんですね。私たちの罪が、暗闇が明るみに出る、悔い改めることによって神の身元に届ける、そしたらそれが明らかにされたものは皆光となるのだというのです。私たちが自分の罪を神様に届けるとき、神様がその罪を年頃に扱ってくださいまして、光に入れてくださる。罪ですら光となっていくのだというのです。先ほども触れましたように、罪といいますのは、これは隠したくなるものです。先ほど悔い改めについて触れました。悔い改めというのは、これは心苦しいものです。誰かに対して何か謝るというのは、これは決して楽しいことではありません。神様ごめんなさいというときに、自分が見たくない自分自身というものを見ていくのです。しかしここで言われている悔い改めというのは、私たちが光の子として自らの闇を神様に差し出すとき、その闇が光となるというのです。悔い改めというのは、ただ単に罪を告白するのではなくて、罪を神様に届けることによって闇を光に変えていただくことなのです。この御言葉から悔い改めということを考えますときに、悔い改めるというのは決して楽しいことではないんですが、しかし喜びとなっていくのです。やはり私たちの中には罪が、暗闇があります。そういった現実に絶えず私たちはさらされているのです。その罪や暗闇を見て私たちは落ち込んではいけません。その罪は、その暗闇は光に変わっていく。キリストが照らすことのできない光はありません。私たち一人一人が抱えている罪、最も暗いもの、その罪が光に照らされるとき、私たちは光の輝きを知るのです。だからこそ私たちはですね、自分の中にある罪、この罪に翻弄されてはいけません。パウロはこのところで、虚しい言葉に惑わされてはいけないですとか、7節で彼らの仲間に引き入られないようにしなさい、そのように言っております。また先ほどお読みした11節に、暗闇の技に加わらないでと、そのようにも言われております。罪に翻弄されてはいけない。その罪というのは、神の明るさを待っている、そういった存在なのです。罪を神様に差し出す、明るみに出していく、明るいところに持っていく、その時その罪が徐々に光となっていく、これがキリストの御業です。本当に何年も抱えている心の中の引っかかりとしてあった罪の部分、 その罪がふとした瞬間に神の御元に差し出されて、それまで罪だと思っていたものが、心の引っかかりだと思っていたものが恵みに変えられていく。それが私たちの罪であり、イエス・キリストの光に照らされて歩む生涯なのです。パウロはさらに、その光の源としてのイエス・キリストの復活について言及をします。それが14節の鍵括弧のところです。眠るについているものを起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。この文章は、旧約聖書のいくつかの箇所と似てはいるんですが、旧約聖書の引用それ自体ではなくて、おそらく当時の賛美歌だろうとそのように考えられております。ここでは死人のよみがえり、死者のよみがえりというものがテーマとなっております。眠りについているものを起きよと言われております。これは暗闇の中にいる人のことです。起きよと言われております。死者の中から立ち上がるようにと言われております。これはキリストを信じるようにという招きです。その時私たちはキリストによって照らされるというのです。そのように私たちが暗闇から、死者の中から立ち上がることができるのは、それはキリストの光に照らされるからですが、そのキリストの光が最も鮮やかに現れたのは、それはこの方が復活をした時です。イエス・キリスト、誠の神であり罪のないお方、その罪のないお方が罪の報酬である死を身に引き受け、そして復活なさることによって、まさに死そのものが光の一部となったのです。この光を私たちは受けています。私たちがキリストの光を受けるのは、具体的に言うとそれはキリストの御言葉によってです。聖書の言葉と言ってもよいでしょう。聖書の言葉によって私たちはキリストの光を受けているのです。誠の光であるイエス・キリスト、このお方の御言葉に触れるときに、私たちは光の子としての歩みを確かに歩むことができるのです。さまざまな暗闇、それは私たちの周りにも私たちの中にもあるでしょう。そういったものに心を奪われないようにしたいのです。むしろ私たち一人一人の中にある罪を神様に届けたい。その時神は驚くべき御業をもって暗闇を照らしてくださるのです。教会はこのキリストの光を掲げます。教会に連なる一人一人が光の子なのです。だからこそ光をもってこの教会が世界を照らすのです。それがイエス・キリストの教会の使命です。この役割の大切さもまた覚えたいのです。このところコロナの影響もありまして、毎週水曜日の祈祷会をオンラインで行っております。そのことによって多くの皆さんが参加をしてくださるようになりました。祈りの輪が広がっております。これは本当に嬉しいことです。しかしそれとともに思いますのは、私はコロナが落ち着いたらやはり街道で夜の祈祷会を行いたいとそのように思っております。それはなぜかと言いますと、暗い時間に教会が空いている、これはそのこと自体が光を掲げていることになるからです。礼拝にも同じような意味があると思います。 まあ、実際に私たちの夕拝の時は4時半ですので、まあ、暗かったり暗くなかったりするんですが、まあ、それはさまざまな教会の事情によります、まあ、しかし夜ですとか夕ですとか暗い時に教会が空いている、祈りや礼拝を行う、まあ、これはそれ自体が光を掲げているということになるのです。そこに集う人は決して多くはないかもしれない。しかし確かに光を届けているのです。そのようにキリストの光を掲げるときに訪れる人もおります。ヨハネによる福音書の3章にニコデモという人が登場します。このニコデモがイエス・キリストのところに生きて、有名なですね、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたという言葉が記されている、あのところですね。このニコデモが来たのが夜だったと書いてあります。夜そーっとイエス・キリストのところに来たのです。ニコデモは夜キリストと出会いました。ニコデモが何を抱えていたのかは分かりませんが、しかしこのニコデモは光のところに自らを差し出しました。このニコデモのような夜の住人とでも言いましょうか、そういった人々に対して教会は光を掲げていく。これもまた光を受けた一人一人の集まりとしての教会の意味ではないでしょうか。私たちもかつてはニコデモのようであった。そして今キリストと出会い光のことをされているのです。ですから私たち一人一人が周りを照らす光であり、キリストの教会もまた光を持って人々を照らす、そのような尊い使命が与えられているのです。祈りを捧げます。誠の神であられ、光よりの光、救い主、教会の頭、主イエスキリストの父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。かつて暗闇の中にいた、いや暗闇そのものであった私たちを光を持って照らしてくださり、暗闇から光へと変えてくださり、共に光を掲げるキリストの教会に連なる一人としてくださり、大いなる祝福と恵みが与えられております。この幸いを心から感謝いたします。主よ、私たちの中にはなお暗闇があります。時に暗闇に自らの身を投じたくなる時もあります。そのような時にこそあなたの光に目を向け、何よりもイエス・キリストのその御声に、御言葉に耳を傾けていくことができますように、どうぞ助けてください。神様、どうぞあなたの光で私たち一人一人を、またこの教会を照らしてください。また光の子とされたお一人お一人が周りの人々を、またキリストの教会がこの地域を、この世界を照らすことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞあなたがお守りください。あらゆる罪や試練、誘惑から私たちを守り導いてください。 愛するご家族をあなたの御前に送った者がおります。主よ、どうぞあなたがその悲しみにも触れてくださって、寂しさや悲しみをどうぞ癒してください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌338番をもって神様を賛美いたします。賛美歌の338番です。